120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は塩屋崎灯台を守ってきた職員と家族についてです。渡辺さん、今週この話題どんなお話になるんでしょうね。ワクワクします。
はい、そうですね、今回からですね、塩屋崎灯台を守ってきた職員と家族というお話に入るんですけれども、まずはですね、塩屋崎灯台をはじめ全国の岬や島に存在するいわゆる灯台を守る職員、この言葉を聞いてどんなイメージ持たれますかね。
めちゃめちゃ過酷な環境で、
ね、ここまで灯台の勉強をしてくると結構過酷だったんだろうなって想像できますよね。
そうですね、もうほとんどこの灯台を守っていた職員、この言葉の中に出てくるようにですね、灯台守という言葉があったんですよね。今ではですね、この灯台守という言葉もですね、一定年齢以上の方っていうんですか、かなり年配の方でないとピンとこないのかもしれないと私は思ってます。
そうかもしれないですね。
はい、そして灯台守という仕事って一体何なんですかってよく聞かれるんですけども、
はい、
私たちはそういう時には灯台を夜間に点灯させる、そして沖合の船に力強い光を安定して届けるということが一番大事でですね、でそして灯台は朝を迎えてきますと光が消えていくわけなんですけども、役目を終えるわけなんですけれども、でそして日中なんですけども、灯台の内部にはいろんな機械が配置されてますので、そうした機械の整備ですとか、光を届ける一番心臓部になるフレネルレンズの清掃ですね、掃除です。そして灯台とその周りの敷地の清掃ですとか、草刈り、木の枝を払ったりという作業をしていたというものが仕事になってました。
本当に灯台を守っていたわけですね。
そうですね、そして何よりもですね、灯台に常駐していますので、灯台を生活の場とするわけなんですけれども、食料、水の確保ですね、そして古い時代は電化されていませんでしたので、電気を起こすための発電機を整備したりですね、燃料を確保するということも重要な仕事でした。仕事をするための生活の維持に大きな労力を費やしていたということが言えるかと思います。
なるほど、その灯台自体を動かすばかりではなく、自分たちの生活をするためにも労力が必要だったということなんですね。
そうですね、ちょっと私の話だけではあれなんで、昭和10年頃の職員の回想録というのをちょっと見つけてみたんですけれども、
はい、
それを紐解きますと、灯台には職員と家族が一緒に生活をして、自ら野菜を作り、鳥を飼って、近場の海へ降りて魚を取るなど、自給自足でなければ生きていけない、そして冷蔵庫がないので食料が手に入らなければもう乾物類が最後の頼りだったということなんですね。で病気にかかれば家庭の医学書をこうみんなで見ながらですね、で病を治すと、で水は薄い 雨水を貯めて使うということです。で雨が長く降らなければ危険な断崖の下から水を運び上げる、そんなことが書かれていました。
大変だったんですね、
はい、
うん、
でさらに電気はなく発電機を回して灯台を点灯させて、生活の明かりは石油ランプだったということですね。で、その人々の楽しみといえば、大人の人たちはラジオを聞くことで、子どもたちはですね、輪投げとかですね、そういう自作のおもちゃを作って、遊んでいたと そんなことがこの回想録に書かれていました。
今のその塩屋崎灯台でもそういったことが行われていたということなんですね。
そうですね、全くその通りだと思います。でこのような世間とかけ離れてですね、過酷な環境下で生活をしながら灯台の役割を守り続ける職員と家族の様子を描いた映画がですね、昭和32年に作られています。でその原作の指揮を書きましたのが、当時塩屋崎灯台の灯台長であった田中勲さんの妻の田中清さんだったんです。
はい。
田中清さんはですね、勲さんと結婚してから灯台での生活を海を守る夫とともに20年と題した手記にまとめまして、で当時の婦人雑誌にこれを投稿するわけなんですね。
はい。
でそれを木下圭介監督が脚本にしまして、で国内で初の灯台職員とその家族の生活を描いた映画として、喜びも悲しみも幾年月が誕生したわけなんです。
はい。塩屋崎灯台の麓にもね、その火が残ってますよね。
そうですね。はい。ご存知の方も多いと思うんですけども、で、その映画の中では灯台職員の結婚、出産、子育て、そして同僚の家族、自身の家族の死ですとか、途中太平洋戦争による被害、厳しい生活の中の家族愛、人間愛、そして沖を行き交う船の安全につながる灯台の光を守る、主導精神という言葉があるんですけど、
はい、
その辺あたりが描かれていますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい。主導精神、明かりを守ると書いて主導精神が描かれているということ。では実際に塩屋崎灯台の、今受付があるチケットを販売しているあのあたりにお住まいになってたということなんでしょうかね。
そうですね。敷地全体がもう生活の場になっていましたので、
じゃあ今コンクリートが敷設されているところに畑なんかもあったりとかしたのかもしれませんね。
聞いたんですけども、今の佐久山陽子さんっていうのがその田中勲さんの娘になるんですけども、灯台の方にナスとトマトを育てたって言ってましたね。
灯台の下のあたり、
灯台の今のチケット売ってるところの奥の方、
はい、
って言ってました。
畑もあって、そしてそこで、自分たちでいろんなものを手作りして遊んでいたということなんですね。はい。ありがとうございました。最後にお知らせです。坂本さん、お願いします。
はい。11月2日は海町豊間灯台フェスを予定しております。こちらは伝統芸能やミュージシャンなどによるステージ、あとはケータリングカーや露店による食べ物、雑貨の販売ブースなど盛りだくさんの内容を予定しています。
はい。もう時間は決まっていますか？
そうですね、11月2日の10時から15時まで。
はい。11月2日の午前10時から午後3時までです。ぜひ皆さんお出かけください。この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は今回に引き続き塩屋崎灯台を守ってきた職員と家族についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。